2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るのは人生のライ
さあ今回はですね、ビジサイはちょっと説明がいろいろ必要ですね。撮ってるのはですね、1月28日金曜日の夜8時半過ぎというところなんですけれども、まずですね、ブルーンさんはどうやらですね、金曜日による今仕事と相性が悪いということでですね、今回もですね、ブルーンさんは欠席ということなんですけれども、本間さんはですね、実はちなみにですね、ブルーンさんはあれですよ、昨日ですね、西七の現場に来て、で今年初めて会いましたよ、ブルーンさんと。おう、明けおめえなんつって言って、お元気そうにやってましたよ、ブルーンさんは。そしてですね、本間さんはですね、ちょっとですね、まだまだ体重、さっきですね、実はスカイプをつないで収録に参加するかどうかみたいな話もですね、したんですけれども、ちょっとまだ体調が 100% 戻りきってないような状況だったので、ちょっとお前休んどけ、今回は。ということでですね、念には念を入れて、大事を取ってですね、今回もお休みという感じでございまして、なおかつですね、ディレクターの三浦、ディレクターの三浦はですね、濃厚接触の疑いがありと昨日ですね、疑いがあるじゃないね、可能性があるだね、三浦ね、正確に言うと。
そうですね。
可能性があるということで、会社の方からですね、まあ、お仕事関係で陽性の反応が出た人がいたということで、濃厚接触者になりうる可能性があるということで、三浦君はですね、昨日の夜ぐらいから自宅待機になったというところですよね、まず。
そうですね。
はい。で、そうですね、昨日の夜のナイナイさんのオールナイトも給付でお休みになって、はい、自宅待機をしていたところ、先ほど三浦は濃厚接触者に当たらないという判定が出たと。
保健所から、はい、はいはい、まあまあ実際 PCR も陰性でしたしね。
はいはいはいはい。で、まあただ引き続き、なんつったですか、自宅待機の要因というわけじゃないですけども、今回は三浦は自宅から、ビザ収録すると、いうところでございまして、今はなので三浦とスカイプがつながった状態でビザをお送りしているというような状況でございますというところで、ですね、もう、まあ、三浦も含めてですけども、もうてんやわんやですよね、三浦くんね。
あんまりね、裏事情も喋っちゃいけないのかもしれないですけど、てんやわんやですよね。
いや、てんやわんやです、本当に、放送の回、
夕方ぐらいに、今夜乗り切ったかと思うと、また次の波があるかっていう感じの。
オミクロン、やるやるとは聞いてました。もう、12月とか11月の時点で、オミクロン、かなりやるぞって話は聞いてたんですけども、まあ、実際、日本にこう上陸してきて、ここまでの感じか、なるほど、こういうことが海外で起きてたのかというのを今、痛感しております。
そうですね、本当にね。
昨日もですね、17ライブで、17ライブでやってる西七の生配信中、1時間半ですね、夜の8時から、まあ、1時間半の間。ですね、まあ、もうこの状況ですから、今、どこでどういう連絡があるかっていうのは分からないんで、携帯置きながらですね、本番のフロアをやってたんですけれども、その1時間半の間に2件、あの番組のスタッフから陽性が出た、この演者が濃厚接触の可能性があるみたいな連絡があって、もうそういう状況です、今、放送業界、おそらくあちこちでこんな状況だと思います。
放送業界に限らずでしょうね、もう
この限らずでしょうね、我々の知ってるところで言うと放送業界ですから、それに関して言うと、もうそういう状況です、もう本当に、それでもうね、日本放送の番組とかでも、もう代言の代言っていうのも出てありますし、もうひっちゃかめっちゃかになっておるというような状況。
皆さん大丈夫ですかね、本当にね。
もうあれでしょうね、リスナーのみんなの中にも正直陽性判定出た人がいてもおかしくないでしょう、本当に。これね、自宅待機しながら聞いてくれてる人もいるかもしれないです。もう本当にひしひしと感じてますし、 まあ、逆に言うとっていうところで言うと、昨日ですね、まあ、西川貴教のちょこっとナイトニッポンの収録ありつつ、それから西七ライブということで、西川貴教とですね、昼過ぎから夕方まで結構2本本番があったんですけれども、言いましたもん、マスクをしてくれと。もう、マスクをして出演してくれと。もう、僕らが感染してないという保証もないですから、もはや。なので、もうマスクをしてくれと、もうそういうふうに言うぐらいですね、もうなんつったんですか、切羽詰まった状況がですね、東京で中止に続いているというような中で。
いや、東京だけじゃないですね、本当にね、大阪も1万超えてますしね。
そうね。で、そんな中ですね、まあ、その最たることっていうところで言いますと、まあ、先週のですね、あ、先週じゃない、今週の火曜日か、午前、朝のですね、その日撮影の仕事が入ってまして、まあ、映像を、撮影するっていう仕事が入ってまして、朝9時半に、都心に集合して、そこからロケ車に乗って撮影するスタジオ、ちょっと離れた横浜のスタジオまで行って、それで夜まで一日中撮影するっていう仕事が入ってたんですよ。でですね、まあ、まずですね、9時半に都心に集合っていうところが、朝早いなっていうのが正直なところです。
まあ、我々はどうしてもね。
はいはい。朝はルーズですから、朝早いな、つれえな、その時間に起きんのっていうのが、まず第一印象としてありました。そしてですね、その前日の月曜日の日がですね、実は石川ちゃんはですね、ちょっと、その日が締め切りのですね、まあ、重めの台本をですね、抱えておりました。それはですね、6時間、7時間かかる台本を抱えてましたが、その日、月曜日の日はですね、その台本だけやればいいってことではなくですね、昼の1時からですね、1本収録がありまして、それが3時に終わる。3時に終わった後、まあ、ちょっとだけ時間が空きますけれども、17時ぐらいにはですね、NHK に行ってですね、大竹しのぶさんの番組収録があるというところでございまして、まあ、それも、しのぶさんの番組だと17時に行って、終わるのが大体8時ぐらいですかね。大体なんだかんだで3時間ぐらいですので、そういう感じのスケジューリングだったんで、まあ、合間とか、しのぶさん終わりで台本を書かなきゃな、っていうところだったんですけれども、まあ、そのあれですよね、一発目の番組の収録終わってから忍さんの NHK に行くまで、一発目の収録は日本放送だったんで、まあ、そんなになかなか時間取れねえな、それで言うとその6時間ぐらいは最低かかる台本を忍さん終わってから書くのか、そうなると20時に終わって、そうね、21時とかから書き始めたとして、結構な時間になんなと思って、で次の日朝早いしなと思うと、あ、だったらと思って、横浜のホテル泊まっちゃおうと。
まあまあまあ、まあまあいいんですけど。
そうそうそうそう、そう、その方が楽じゃん、体も、うん、でですね、そうですね、ちょうど、まあ、それを家出るときに決めて、ね、お着替えも、持ってですね、その日本層に行きしなの、地下鉄の中で、楽天で、ホテルを抑えました。どうせ泊まるんだったら、せっかくだったら大浴場あるところ、しかもですね、台本が上がるのが夜中だとして、夜中に上がってもお風呂に入れる、朝までお風呂入れますよっていうホテルをですね、ちょっとお値段高めだったんですけど、わざわざ抑えまして、それでですね、日本放送についてですね、まあ、その収録の番組ですね、まあ、よく名前出てくる斉藤と一緒にやってるわけなんですけれども、その締め切り抱えてる台本の方も斉藤と一緒にやってたわけですね、そしたらですね、日本放送スタジオに着くのに斉藤から、石川さん、もう一本の方の番組の方なんですけど、パーソナリティ要請だったんで台本なしでいいですって
あれか
石川さんお休みです。
あの番組ですね。
俺ホテル抑えたんだけど。 もうそういう状況ですよ今もう本当に。
これ本当まあまあついつい漏れ出ちゃうところなんですけど本当に誰も悪くないんでこれ。
誰も悪くないです。誰も悪くないですけど、ウシカちゃんはホテルを抑えちゃった状態でしたというところで。
抑えただけなんで。
いやまあまあ俺の勝手だからさいいんだけどさっつって忍さん終わってからさ。いつもだったら三浦と大体日本放送までね、日本放送とか、まあ、一緒に地下鉄で帰るじゃない、それが行ったでしょ NHK のね、忍さんの収録終わって俺はちょっと渋谷から帰るわっつっていつも代々木公園から帰ってんのに
石川さん、あやっぱもうこの状況からからまっすぐ家で作業されるんだなと思ってました
いやあのそのままあの渋谷から東横線で横浜に行こうと思ってたんですでなんかさ、まあ、急にやることなくなっちゃったじゃない、なんかこっち台本書き満々だったのに、まあ、だったらちょっとまあ ね、リフレッシュでもするかっつうことであれっすよ、渋谷のデパ地下いわゆるデパ地下でお惣菜買ってほんで東横線乗って新横浜のホテルでですねちょっとまあ仕事したんですけれども、お風呂入ってのんびりお風呂入ってお惣菜食ってビール飲んでみたいな感じでもうおかげさまでゆっくり眠ることができましたいやーでもまあ東京はあれですね、それこそ今度またまん延防止から一歩上がって緊急事態宣言を要請するの次第のって言ってますんで、また石川ちゃんたちはもしかするとお風呂に入るぐらいしかね、いいことがない日々が続くかもしれません。
もうすでにそれ突入してますけどね。
ほぼ突入してますよ。
だってぶっちゃけ夜は普通の外食もできないわけですから、
あのできないですね。
いわゆる生きていくためのご飯も食べれないわけで、
そうなんです。あっという間に、ね、昨年の秋ぐらいにもう戻っちゃってますよ。もう逆戻りですよもういうことで、まあ、そんな中ですね今週はですね、完全リモートの状態で、お送りしていきたいと思います。では行ってみましょう。石川本間は大事を取って休ませてブルーンさんはお仕事 B サイド Your Life。
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイド Your Life。
いろいろですねメールを来ておりメールも来ておりますよ。おやおや、石川ちゃんのパソコンが固まりつつあります今。メールをあまあいいかちょうど固まったところで紹介しようと思ってたメールだったわ。外科医一郎ということで、B サイドの皆さんこのような状況下での配信ありがとうございますと、オミクロンすごいことになってますねという中で、今回3回目のワクチン接種を受けてきましたのでご報告いたします。なるほど、外科医ということは医療従事者の方ですから、受けてきたということで、私の3回目のワクチン接種は、このメールを送っている現在接種後約およそ24時間経とうとしておりますが、軽い注射部位の痛みだけで済んでおります。1回目を打った時は3日間続く注射部位の中等度中ぐらいの痛み、2回目はどうもありませんでした。3回とも副反応は軽めで済んだためラッキーでした。ちなみにいずれもファイザー製のワクチン、問診を行い患者さんに 1,2 回目の副反応がどうだったかを聞いたり、周りの医療従事者の3回目後の、3回目を打った後の体調の変化で聞くと、回を重ねるにつれ副反応の程度がやや強まる印象がありますと。
そうなんだ、逆なんですね。
てっきり軽くなるのかなっていう意識は正直言うとありましたけれども、そういうのが強まる印象があると、まあ、あくまでこれは印象ですね。で、統計データとしては対象が医療従事者である、3回目の副反応を集計したもので、っていう統計データね、3回目の副反応を集計したもので、2回目と3回目の副反応の割合はほぼ同じというものが出ています。 あーなるほど。医療従事者の方を対象としたデータですけれども、2回目と3回目の副反応の割合はほぼ同じというものが出ている。私の副反応が弱かったのは石川さんたちと同じ、ほぼ同じ世代のアラフィフのおじさんであるからかもしれません。オミクロン株の三浦なんか夫婦言ってる。
あーごめんなさい、養生テープで電池を取り
家の中で機材を固定しようとしてるんだねきっと。いいよいいよ、その作業続けながらやって、オミクロン株の感染しやすいというちょっと特性から多くの感染者が出ています。ただウイルス学的には感染しやすいということは一旦収束に向かえば収まるスピードも速いということのようです。ああなるほど、そういうことなんだね。沖縄ではこのメールを打っている1月28日現在ではピークアウトして減少傾向に入っていますと。全国の感染者数もあと 1,2 週間程度でピークアウトしていければいいのですがというところで、そうね、まあそれこそ地方によって若干ピークの時期は違うのかもしれないですけども、まあ逆に言えばこの 1,2 週間どうか細心の用心を払って生活していれば、感染せずに終われるのかというところでございますね。今回のオミクロン株は感染性の強さ、無症状者から感染することなどから同僚ともこれは防ぎようないねと話していますと。感染の可能性を下げるには行動変容だけでなく、行動の変容だけでは難しく、ワクチンを打つというのが唯一の選択肢かと思いますと。石川さんも本場体調不良だった時 B サイチームで助け合うことにしているとお話しされていましたが、いつ自分も感染するか分かりません。不幸にして感染者となった人たちを非難するのではなく、お互い穴埋めをしながら助け合う世の中であればいいなと思います。我々は東日本大震災でそれを経験しているのでできるはずですと。あと本間さんの体調は良くなられたんでしょうか。感染している可能性もありますので、自宅の住所を教えていただければ遠方ですが私に行きますよと外科医じゃん一郎そもそも外科医じゃんいやでもあれですよね、まあ、ちょっとですね B サイチーム助けようということで、うちの会社でですね、抗原検査のキットをですね、現在5つ、持っておりまして、で何かあったら家まで持ってくから行ってくれという話をして、石川ちゃんもですね別で抗原検査のキットを1個持ってるんですよ。で、これは常に持ち歩いて、なんかその日にあったら、陽性かどうか検査しようというところでございまして、ただあれっすよね、逆に言えば残りもう今品薄じゃないですか、残り6個しかないっていう状況なわけですよ。つまり6枚しかジョーカーのカードは持ってないわけですから、このジョーカーのカードをどのタイミングで切っていいのかが非常にわからないこう日々生活してると、もうこのね、なんて言ったらいいですか、圧のかかってる状態ですから、なんかそれこそ前のね夏ぐらいにも話したかもしれないですけど、あれなんか喉が痛い気がするよみたいな日もあるわけですよ
決して本当に無理はしちゃいけないですからね。
そう本当に痛いのかどうなのかみたいなところ自問自答し始めると、痛い気もするけど別に痛くない気もする、もう細かいことは気になっちゃうんですよね
本当に難しいところがしょうがないんですけど、やっぱり案の定大騒ぎになるじゃないですか
それでここでじゃあ抗原残り6しかない抗原検査のキット切るかっていうと、待って、でももう6個しかねえんだぞ、まだ気のせいなんじゃねえかみたいなところで、ここはまだ検査しないでおこうみたいなとか、もう品薄の状態であるがゆえ、ちょっとなかなかですね抗原検査に踏み切る勇気が出てこないっていうのもまた弊害ですよね、これはね
弊害ですね
これがね、まあしかもねある程度お高いわけですよ抗原検査のキットはっていうと、これがね安くてね、もうね薬局行けばドラッグストア行けばね普通に売ってるみたいな状況だったら、じゃあちょっと不安があるから受けてみっかみたいな感じに踏み出せるんですけども、 ちょっとですね、なんかどのタイミングでこのジョーカー切るべきかっていうのは分かんないですね。
さらに、ちょっと不安を煽るわけではないですけれども、やっぱり本当に大切な人のところに配ろうっていうモードになってるんで、やっぱり一旦そういう薬局から引き上げようっていうのが検討されてるっていうのが、
そうそうそうそう、
報道されてますからね。
いやだから数が少ないがゆえにね、そのジョーカーを切っていくのも慎重になってるっていうのもあるから、いやもう本当ね、どうしたらいいのかな、ちょっと分かんねえなっていうところでございますけれども、もう一つ、下戸仮面東京都中央区、お正月明けの配信分で石川さんが旅行中に感染者が増えて、危機を感じたという話を大変共感しましたと、まあ、旅行中止したというか、まあある程度旅行してきて B サイの収録とか仕事もしたんですけれども、引き続きその後で旅行を続けようかと思ってたんだけど、ちょっともうここで打ち切りだなということで中止したという話、大変共感しましたと、私も年末年始ふるさとの広島に帰省しておりまして、あ、そういえばなんか ね年末のいきなりスカイプで話してたよね、1月3日くらいでしょうか、急に広島の感染者数が増え、1月11日から出社する予定だった転職先からは、出勤前に、PCR 検査か抗体検査をしてほしいと言われました。で、有楽町駅前に東京都の無料モニタリング調査があった気がしたんですが、なんとなくこういう感じな時にやってねえんじゃないかっていう気がしたのと、9日の夕方に東京に戻ってくる予定だったので、万一抗原検査のキットが売り切れてた時探し回るの危険だと思い、広島の地元の薬局で購入してから東京に戻りましたと、私の買った抗原検査のキットは使い方が非常に難しく、俺こういうの受けたことないな、部屋の温度を21度以上にしろとか、注文の多い料理店のようでしたと。
これは
三浦、このそういうタイプの抗原検査のキットってやったことないよな。
質問までは指示されたことないですね。
ああ、
結構俺もやりましたけど、今回もアップ前で、いや本当にいろんな種類があって、バッパンでなって確かになる、
わかんないな、ある
いろんなバージョンあるんで、こう PCR は比較的ね、もうなんか
痛
いな終わるみたいな感じなんであれなんですけど、
いやあとさ、俺がその抗原検査のキットをちょっと買った時に、まとめ買いした時に、なんかよく見るとなんかお値段ちょっと安いんだけど、唾液じゃなくて血、血液でやるみたいのもあって、
早
くそれ買いそうになった、
ね、
うん、でなんか針はついてませんみたいの書いてあって、これどういうことみたいなので、でメールに戻りますと、そして1月10日の夜に陰性を確認し、写真を撮影し、11日に出社した際上司に見せてからオフィスに入り、その後会議室で改めてもう一度抗原検査を行い、ようやく挨拶ができましたと、翌日から富山県で研修だったんですが、その際も到着するなりまず抗原検査、万が一ここで、陽性反応が出たらどうなるんだろうなと一番緊張した瞬間でした。まあそりゃそうだよな、もう移動もしちゃってるしな、うん、
時差もありますからね、正直、
そうそうそうそう、もうそうなのよね、だからどのタイミングで本当にジョーカー切っていいか分かんないのよ本当に、陽性だった場合公共交通機関は車内規定で使えないそうでしたと。ああなるほど、と研修先で陽性になったらどうすん、東京にね、戻るわけにもいかないし、どこで過ごすんだって話だね。結果は陰性で、ほっと一息ついたら、今度は大雪が降り始めて、これからの前途を予感させるかのようでしたと。関連会社の見学も予定されていたんですが、前日になって、いや、東京の方はちょっと、と、キャンセルされましたと。ああ、まあ、地方だとね、そういうことありますよね。仕方ないことではあるんですが、厳しいなとちょっと落ち込みましたと、研修は金曜日だったので一泊して土曜日に帰ろうかとも思ったんですが、実際会社の人からも、それは問題ないよと事前に言われていたものの、万が一東京に帰ってから感染してしまい2週間の行動を聞かれた時に研修で まあ、富山に行ってましたというのは仕事なので OK としても、14日15日は観光しましたというのが社会的に許してもらえるのかと自問自答し、結果そのまま帰りましたと、いうことでございまして、いやーまたちょっと本当に旅行にはしばらく行きそうにないという感じでございますけれども、まあさっきのね、外科医一郎からの、ね、メールをそのまま鵜呑みにするとすると、まあやがて、ピークアウトの傾向に入ってきて、まあね、夏場の時とは違う感じで短めで、いろんなまん延防止だなんだっていうのがですね、終わるんじゃないかというふうに希望的観測を持ちながら、ね、もうちょっと辛抱してればまた旅行行ったりとかできると信じて、そう皆さんですね、しばらく、ね、台風が過ぎ去るのを待つじゃないですけども、ちょっとこのオミクロンハリケーンがですね過ぎていくのを待って、皆さんですねちょっともうちょっと気を引き締めて頑張っていきましょう。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ、
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
DMMACDC みたいに言わねえ、
ACDC みたいに言わねえ、 MM の方でかいんだから。
石川
おまブルンの
インサイドライブ、
もうやっぱあれですよね、こういう完全リモートで収録ももう何回かやってるじゃないですか、ビーサイに関して言うと、
はい、
もうあれですよね、俺と三浦でのあのジングル打つタイミングが測れるようになってきました、
ね、測れますね。ただ俺今あれなんですよ、実は、うん、石川さんの声が二重に聞こえてるんですよ。遅れてシステムを言うと、うん、パソコンが2台ありまして、
はいはい、
1台は俺と石川さんが直接声で喋ってる音、
はいはいはい、
本社のパソコンで音を出してます、うん、あと時間を共有してます、じゃあこの音は何で撮ってるかっていうと、スマホを IC レコーダーにつないでるんですけど、
なるほどなるほど、
そこの時差がすごくてですね、
はいはいはい、
すごいディレイが。
まあでもだんだんこうなんつったんですかね、あのアイコンタクトをしなくてもトークコンタクトですよね、そろそろ三浦ジンクルこのタイミングみたいので三浦も察するっていう。いやでもね、このコロナ禍に入ってからのおよそ丸 2年間で培ってきたこの B 祭のリモートにおける技術は全国でもトップクラスだと思いますよ。
いや本当思いますよ。
はいはいはい、
あとそれで言うと、この経験がガチで今生きてたりしますかね。
はい、今生きてます。あの我々的な結論からすると、まあ我々の中の判断ですけども、なんだかんだ結局スカイプが一番いいっていうこと、放送に向いてるっていうのはなんとなく分かってきてるんですよ。これまた他のね、あのこういうアプリとかだといろいろあるんですよね、三浦ね、これがね。
まあそれは画面共有っていうのはやっぱズームにかなわない気はするんですけど、
まあなんだかんだ、ね、会議をするという点ではあれですよね、ズームですよね、
ズームですね。ただこういうのだったら、う
ん、はい、
スカイプが一番向いてる気がしますね。
そう、番組をやるというのだとスカイプが一番向いてるんです。うん、まあ、向いてると言いながらミロのピローンととかありますけど、
そうアウトの問題なんで、
はいはいはい、向いてるとはいえこういうこともありながらも、なんだかんだでスカイプが向いてて、もうでもだからあれですよね、僕とか三浦のこっから今このオミクロンの中からね、これからがあれですよね、あのリモート収録の腕の見せ所ですよね、本当に。
本当ですよ。
2年間培ってきたノウハウを生かせるとこ行きましたよ、これで。いやでもまあどうなんですかね、本当まあ、さっきもな、本当 1,2 週間でピークはピークアウトしていくみたいな話ですけども、確かにもうあれですよね、タレントさんとかも一度感染して陽性になった方も復帰とかね、してる方もいますんで、まあ本当、まあ東京が多分、東京とかね、大阪とかが なんつったらいいんですかね、まあまあ、沖縄が一番ですか、そろそろだから最初の時期にまん延防止に指定された時期はですね、そろそろピークに達してピークアウトしていくんじゃないかというところでございますから、まあ、さっきも話した通りですね、もうちょいの辛抱だと思って皆さんですね、用心しながら、辛抱の日々を続けていきましょう。いいタイミングだった。
石川
ストップ時間と
B サイドウアライ
感じ。目プレイ合ってきました。